So tonight we'll be speaking about one step at a time towards maturity.
で今日お話ししたいのは一歩ずつ成熟に向かうっていうお話です。
And it'll be 2 Peter 1 5 through 8 is the main text that we'll be studying.
第2ペテロの手紙の1章5節から8節が今日のメインの言葉になります。
I'd like to read that text and then pray and begin.
まず最初にそこの箇所を読んでから祈って始めたいと思います。
So go ahead and read along, follow along as I read.For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they'll keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge.Of our Lord Jesus Christ.
と日本語で読みます。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。
And let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we're so thankful that we could come and study your word together.
神様、私たちが本当にあなた の, 言葉を学ぶことが与えられていることを感謝します。今日の御言葉を通して私たちみんなが励まされて、そして聞く言葉で本当に祝福を受けることができるように祈ります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
You know, there's a Japanese word that I really like, and that word is yo-yo.
日本語の言葉ですごい気に入っている言葉があるんですけど、それは余裕っていう言葉です。
And I had a difficult time finding a word for that in English.
で、それを英語に直すのすごい難しいなと思ってました。
But, I gave up finding a word, and it's really a sentence in English.
で、言葉も一語で表すのは難しいので、それも諦めて一文にしてちょっと説明します。
And so in English, it's to have more than enough.
余裕っていうのは余裕、それ以上エクストラあるっていうことですね。
So to have more than enough, more than enough money.
十分にお金がある。
More than enough time.
十分に時間がある。
More than enough food so that you can share that.
食べ物も余裕があって十分だから他の人と。
And many people are on holiday right now.
で、多くの人は今もお休みに入っている方もいるんじゃないかなと思うんですね。
And so tonight we have some people that we haven't seen in a long time coming here on holiday.
で、今回、いつもは普段来れないような人たちが今回来れて顔が見えている人たちもいる。
And others who are usually here are off on holiday.
その逆のパターンで今度いつもはここにいるんだけど今は違うところに行かれている人もいる。
But even Jesus, he went away to the mountains and he went away from the crowds of people to get time alone to be able to be maybe to have yo-yo so that he could bless people.
イエス様自身もご自身も群衆から離れて山の方に一人で時間を取っている時があったんですね。そのためにそれは神様からの時間を取って、そして余裕をもらって、その余裕で今度他の人たちを祝福することができるようにっていうためなんです。
But when I looked in the newspaper about people leaving off on holiday, look so crowded and look difficult to get to the location.
でも新聞とかでも読んでみると、いろんな人あちこち行ってるんですけども、そこでホリデーのため休暇のために行ってるのに、そこにはもうぎゅうぎゅう詰めっていうか、いっぱいたくさん人がいてて、行くのにも難しそう。
So if you didn't go anywhere, maybe you have more余裕 than the people who actually went.
なのでもしかしたら休暇で違うところに行ってる人たちよりも、ここに残ってる人たちの方が余裕があるんじゃないかなとも思います。
And so whether you went or you're staying, I pray that somehow that you can be refreshed during this time, and that you'll be able to have more than enough so that you can love one another and share with one another.
休暇に出かけてる人も、またここに残ってる人たちも、両方の人たちにすごく願ってるのは、皆さんがリフレッシュされて、そして余裕が与えられて、お互いに愛し合う、その関係を強めていけたらって願っています。
In a previous message that I spoke, the focus was Matthew 11:29.
と以前メッセージしてた時は、マタイの11章の、11:29 節、マタイの11章の29節からメッセージしました。
And it's also one that previously Hugh Brown shared with us about the yoke that we have with God.
またヒュー・ブラウンさんも以前その箇所からイエス様と共に首輝くっていうそのメッセージをしてくださいました。
And just a little part of that, it says, Take my yoke upon you and learn from me, for I'm gentle and humble at heart.And you will find rest for your souls.
でそこの箇所は私から首輝きを負って、そこから学びなさい、私は心安く私の荷は軽いからですとかっていう、そういう箇所があったわけです。
And so being joined together with Jesus, we can have more you abundance.That we more energy, more ability to serve others.
イエス様と首輝きを追って一緒になっているので、私たちにはもっと余裕が与えられて、そして他の人に使えるそのエネルギーとか力とか、そういう愛とかももっとたくさん与えられているようになります。
And the last message I shared was rooted and built up in Him. That was Colossians 2:6-7.
前回の私のメッセージでは、コロサイ人への手紙2章の6節から7節、キリストに根ざすっていうことでメッセージしました。
And there we have the image of like a tree.With roots down and getting the nourishment.
で、その時のイメージとしては、木があって、その根っこがもう地面下に深く根を張って、そこからたくさんの栄養を吸い上げるっていう、そういうイメージです。
And then through being properly rooted in Christ, we are able to.Naturally produce fruit of the Spirit.
そして同じように私たちもキリストに深く根ざしていくと、そこから自然に私たちが実を結ぶようになっていくんです。
But today we're going to be talking from 2 Peter 1.
でも今日は、第2ペテロの手紙の第1章から学びたいと思います。
And one thing that's different between us and trees is this.
で私たち人間とこの木との違いっていうのはこれだと思うんですね。
Is that we move around and trees stay still.
私たちはあちこち動き回る。でも木はそこに留まる。
And so sometimes we walk away from the refreshing flow of the Spirit of God. We're moving away from there. We need to get back there.
私たちはいろんなところを動き回っているので、ある時はそのリフレッシュを与えてくださる神様の元流れの霊的な流れの元にから離れてしまうところがあるので、そこに戻る必要があるんです。
And so today, we're talking about how we can continue to mature in him.
そして今日はどのようにしたらそのイエス様の中にあってどんどん成熟していけるか、成熟し続けていけるかということを話したい。
Because we all get, older automatically.
私たちはもう自動的に年は取っていきます。
But we don't all mature automatically.
でも自動的に成熟するわけではない。
So, do you feel, ineffective and unproductive in your, walk with God right now?
もしかしたら皆さんの中でキリストとイエス様との関係歩みの中で自分は全然役に立ってないとか効果的じゃないっていうふうに思っている方いるかもしれません。
Well, maybe if you felt that way, tonight is really good message.
もしそのような方がいたら今日のメッセージは皆さんその方にとってのものじゃないかなと思うんです。
But maybe you don't feel that way at all.
もしかしたらそう思ってないかもしれません。
It's also a good message.
それでもいいメッセージになると思っています。
But, how many of you enjoyed, elementary school, like first grade, second grade? Did you enjoy that?
小学校の1年生、2年生楽しんだっていう人いますか？
Some people, first grade was a little bit of stress, huh?
で、最初の1年生の時はちょっと緊張ありますよね。
But second grade, didn't you like second grade?
で、2年生の時はちょっと慣れてきてて楽しめたと思うんですけど、どうですか？
I liked second grade.
私自身は2年生大好きだったんです。
And I would be happy just to stay there for a while.
で、ずっとそこに降りたいなと思っとったんです。
Because third grade, you gotta learn so many more things. And it's really enough. Second grade was enough.
3年生に進級したらもっとたくさん学ばないといけない難しいことあるし、もう2年生で十分だと思ってて。
Oh, second grade. Wouldn't that be nice just to stay there?
だから2年生でずっとおれたらいいなって願ってました。
There's so much. Oh man, you just look at those upperclassmen and it doesn't look fun, does it?
上級生たち見てもなんか楽しそうに見えないんですね。
But, well, we had a long recess time in second grade.Recess is a break time to go out and play.
2年生の間はたくさん外に出て遊べる時間があったわけです。
And we could go home pretty fast and no homework.
早くお家に帰れるし、そんなたくさん宿題もないし。
Well, maybe other people had homework, but I forgot my homework.
他の人は宿題あったんかもしれんけど、私の方はその宿題忘れてました。
Well, anyway, wouldn't it be sad though if I stayed in second grade and I was still there today?
でもその2年生にとどまった状態で今現在も2年生だったらちょっと悲しいですね。
Can you imagine me, a student in second grade?
ちょっと想像してみてください。私この私がですよ、2年生の状態なんです。
Like, what happened to that old man? Why is he here?
お年寄りじゃないね。あのおじさん、どないなってんのっていう印象がありますよね。
Is he the principal of school just checking in on us?
彼は一応小学校の校長先生で私たちのこと見張ってんのかなとか。
No, I like second grade.
じゃなくて、私2年生が好きなの、だから今の年でも2年生でいるのって。
Well, a similar thing happens when we, are believers in Jesus Christ.
でも同じようなことがイエス様を信じた者にも起こるんです。
That we're really excited and we want to learn a lot of things at that time.
最初信じた時すごくもうワクワクしてもっと学びたい、もっと学びたいって思うんです。
But then, it's enough. We, after a certain amount of time, you kind of feel like, I learned enough. Yeah.
でまあ、ある程度時間が過ぎていくと、まあ、なんかもう十分学んだんじゃないかなと思うようになって。
And, nothing's wrong. I didn't do anything especially wrong. I just like to be here like this.
別に何も悪いことしてるわけじゃないし、もうこのままでいいじゃんって思う。
And, with that kind of, thinking, actually, I think that really, if you think about it, most of you want to.productive and effective in your knowledge of the Lord Jesus, don't you?
でも多くの皆さんはもっとイエス様を知って、その知ってることからもっと他の人に影響を与えれるようないいものになっていきたいというふうに思ってると思うんですね。
And so, let's go to, point number one, how to grow.
そして今日の第一ポイント、どうやって成長していけばいいかということにいきます。
And reading from, 2 Peter 1:5-8, you can understand, what needs to be added to your faith.
で、先ほど読んだ第二ペテロの手紙の一章の5節から8節を見てみると、信仰の次に信仰の上に何が加えられていかないといけないかということが見えてくると思います。
So we need to allow God to increase those areas of maturity in ourselves.
なので成熟していく中でその、あの領域において神様がそれを増し加えてくださることを私たちが許していかないといけないんです。
But all of this starts with faith. You receive Jesus by faith.
でも全てのことは信仰から始まるんです。イエス様を信じた時からそこが始まるんです。
We're focusing on one part of a letter right now, of a 手紙, a letter.
私たちは今日その第2ペテロの手紙というこの手紙に、手紙の一部にフォーカスを置いています。
And, I'm taking just a center part of that letter, and we're focusing on that right now.
手紙が一枚あるわけなんですけども、そのうちの一部のところだけに私たちは今フォーカスを置いています。
And there's a little bit, something that's not so good about that.
で、それはちょっと良くないところがあるんですね。
When you receive a letter from your friend, do you just read the center part of it and not the top and the bottom?
友達から手紙を受け取ったとして、その手紙を読むときに、最初と最後読まずに真ん中だけ読むっていうことはありますでしょうか？
So I really recommend that you read from the top of the letter to the bottom of it.
で、 できたらお家に帰ったら、あの皆さん最初から最後まで読んでほしいって思っています。
But in the very first part of the letter, it tells who the letter is written to.
でもこの最初の箇所を見てみると、誰に向けて書かれた手紙かということが書いてあるんです。
And it's to those, through the righteousness of God the Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. So they already received faith.
で私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと書いてあるのでイエス様の信仰をもう持っている人たちに向けた手紙であることがわかります。
And so, we read how beneficial it is to add to our faith and we have those seven points listed there.
で私たちが成熟していくためにどういったものが必要になっているかということに7つあったんですね。
Goodness,
徳、
Knowledge,
知識、
Self-control,
自制、
Perseverance,
忍耐、
Godliness,
経験、
Brotherly kindness,
兄弟愛、
And love,
そして愛。
So, point A is, one step at a time.
でも一歩一歩です。
There are seven thingsIf you think about seven things all at once, it might seem a bit overwhelming. Seven things
to do. で、7つのことを一気にやろうとしたら、あ、無理っていうふうな感じになると思うんです。
But it says, to add these to your faith.
でも信仰に一つずつ加わっていくものなんです。
And it suggests that it's not all of a sudden, like suddenly you have...All seven perfectly done.
で、この7つのことを突然うまくできるようになるということではないということが分かります。
If you have these things in increasing measure, it says, increasing measure.
一歩一歩、徐々に徐々にそれが増えていくっていうふうに書かれてるんです。
One step at a time.
一歩ずつなんですね、一度に。
But, it doesn't look like this is aIn order that you first do goodness and master that and go to knowledge, master that. It's not like that.
でも、goodness, 徳をじゃあマスターしたからじゃあ次じゃあ知識ね。で、知識をマスターしたらじゃあ次知性ねっていう感じではないんです。
But it's all of them, being more and more increasing measure, all of these in your life.
この7つのものが私たちの人生の中で徐々に徐々にわーわーわーと増えていくわけです。
And you can see that it's not, listed in priority. It's not like number one is the most important.
で、この順番通りってわけでもないし、これが第一に大切なものというわけでもありません。
Because the last one, seven, is love.
で7つ目に書かれている愛ですけれども、
And when you look at the whole Bible, you see that that's number one.
聖書全体を見てみると、この愛が一番だということを皆さんも分かると思うんです。
Because so much focus is loving God and loving others, and that's the gospel.
一番に聖書が伝えているのは、神様を愛すること、そしてお互いに愛し合うこと、それが福音だっていうふうに言われています。
So it begins with faith.And that's something that you just receive. It's instant.
で、その信仰から始まるわけなんですけども、その信仰も私たちは受け取ったものなんですね。
So one step at a time, and
一度に一歩ずつなんです。
And then point B from that number one is effort is needed.
そして次のポイント B なんですけど、努力が必要。
And this growth.Is not instantaneous, but you. It says to make every effort to add this to your faith.
この成長っていうのは自発的に出てくるものではなくて、それに私たちが加えていかないといけない努力っていうものがあるんです。
And there's actually something that we need to do. It says here.
私たちが何かしないといけないっていうことがあるわけです。
And it sounds conflicting. In the Bible, it seems like everything is God does it for us, and other areas, it seems like we gotta.Make effort.
神様が全てのことをしてくださったって書いてあるのに、でもある箇所では私たちが何かしないといけない、これに関しては努力しないといけないっていうものが書いてあると、なんか混乱するような感じはあります。
So, which is it?
どっちなんて。
It's both.
両方なんです。
Yes, it's both. So, GodEquips us with everything we need. In the beginning of the letter, it says, "Go ahead."
まず神様は私たちに必要なすべてのものをまず備えてくださってるんですね。
In this same letter, I didn't write it down in the notes, but you might make a note that 1 Peter 3 it says this.
ここのノートには書いてないんですけれども、ペテロの手紙第2で1章の3節。
Yes. His divine power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him who has called us by His glory and goodness.
主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
So we're supposed to make an effort, but we've been given everything we need to do that effort.
私たちの側は何か努力しないといけないことはあるんですけれども、神様はすでにその必要なものを私たちに与えてくださっているんです。
It kind of reminds me of this service that they have in Japan where you can orderto have the ingredients of a meal sent to your door by delivery service.
で、このことを考えるときに、日本の宅配サービスのことを思うわけですね。その材料、食事の材料すべてご用意してくれて、それをお家のところまで配達してくれるわけです。
There are many companies that do this.
で、いろんな会社がそのようなサービスを始めてるんです。
I'm not advertising for those companies.
別にその広告をしてるわけじゃないですよ。
But just to get the point, have you heard of Yoshike? Have you seen those trucks, Yoshike?
で、そのポイントをちょっとだけ捉えてほしいなと思うんですけど、ヨシケっていうのを聞いたことありますか？
You know that one?
ヨシケ。
Yeah. But there's other companies that do the same thing. What they do is they send a box with half a carrot that's part of the recipe.
でヨシケ以外にもいろんな会社やってると思うんですけど、とりあえずその食事に必要な箱に材料が詰め込んであって、その食事を作るためだけのレシピなので、キャベツが半分だったりするわけですね。
And yes, so the exact amount you need and no extra for cooking that meal that night.
その食事を作る以外のもの、余分なものは一切なくて、そのそれだけにレシピ通りのものしかないわけです。
And it has the recipe too.
そしてレシピも一緒につけてくれている。
And if you want to, you could probably look on the internet and see exactly how to cook it. But if you follow the recipe, you can actually make that dinner and have no leftover ingredients that night.
そしてそのレシピ通りに作っていくと、何も余分なものはなく、捨てるものもなく、ちゃんとした美味しいご飯ができるわけです。
God has prepared everything we need to have life, a godly life.
神様は私たちに同じように、私たちが神様の生き方で生きられるような必要なもの全てを私たちにすでに与えてくださっているんです。
But we still have to open up the box and take the ingredients out and cook it.
でも私たちの方がそのボックスの箱の蓋を開けて、そして作れるようにしないといけないんですね。
And so, it's not either or. We don't create the ingredients, and God doesn't cook it up for us. It's a team effort.
私たちがその材料を用意するとか作るものではなく、作って神様がクッキングしてくれるんじゃないんです。
So then, effort is needed. We need to do our part. We need to open the box and use the ingredients that God has given us.
なので、そうではなくて神様が与えてくださったもの、それを私たちが実際に使っていく、その努力が必要なんですね。
And point two, there's a benefit from growth.
で、2番目のポイント、成長の利点っていうものがあります。
The benefit is this, that, It will keep you from being ineffective and unproductive, it says.
私たちが役に立たないものとか、実を結ばないものになるっていうことがなくなる。
It says in verse 8, For if you possess these qualities in increasing measure, they'll keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ.
それが第2ペテロの手紙の1章の8節に書いてあります。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。
But point three is there's some results of not growing.
で、3番目のポイント、成長しないとその結果はどうなるか。
And that's in 2 Peter 1:9.
それは、次、さっきの節の次、9節です。
But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind and has forgotten that he has been cleansed from his past sins.
これらを備えてない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。
And so it's like not really benefiting from what God has provided for you.
神様が私たちにすでに備えてくださったもの、それを使わずに何も益を得ない状態になってしまうんです。
And so in this letter, it's reminding, get back on course.
だから、コースを戻してくださいっていうふうにこの手紙で私たちに教えてくれています。
Check to see if these things are flowing in your life or not.
これらのことが私たちの人生として流れているか流れていないかをチェックしてくださいって。
And then, in, verse 10, you can read on about some positive promises from that.
そして10節にはもっと良い約束が書いてあるわけです。
And, verse 10 says, Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election.For if you do these things, you will never stumble.
ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。
And so please read this whole letter when you get home.
なのでお家に帰ったらこの手紙最後まで読んでみてください。
And conclusion.
そしてまとめですけども。
So make every effort. That means that it's not instantaneous like faith was.
努力
So making every effort means that it's not instantaneous like faith was.
あらゆる熱意を傾けてということは、この信仰のように一瞬にして受け取れるものではありません。
And growing in maturity starts with a decision. We have to decide to do that.
成熟っていうのは成長するために行動を起こすところから始まっていきます。
And growing should never stop.
そしてその成長は決して止まるものではない。
That, just like, I imagine, many of you, just like myself, there's so many things I'm still learning. I'm still learning so many things. I go, wow, I never knew that.
で、私も含めて皆さんもそうだと思うんですけれども、いつも新しいことがあって、あ、そんなん知らんかったわって学べることたくさんあると思います。
And so this is living in Him. And so it's not an end destination. It's growing up, just maturing in God.
なのでいつ終わりがあるわけじゃなくて、いつも常に神様にあって成熟していく、成長していく、新しいことを知っていくっていう、徐々に徐々にのその成長になっていきます。
So just as you receive Jesus as Lord in your life,
イエス様を自分の主として受け入れた時から、
Continue to live in Him.
神様にあって生き続けることを続けていきましょう。
Built up and rooted in Him.
そしてイエス様にキリストに根ざして、そこから立て上げられていきましょう。そして感謝というものがどんどん溢れ流れていくようにしましょう。
So then, there's some small group questions afterwards on this sheet that you have.
ノートの下の方にスモールグループのクエスチョンっていうのが書いてあります。
And if you're not a part of a small group, then maybe even at your home, with your family, you could review these or.
もしスモールグループに参加されてなかったとしても、お家で家族の皆さんとこの質問を通してメッセージがどういう内容だったかという復習ができると思います。
Or tonight, if you're eating dinner with some other people from church here, you could go over a few of those with each other.
もしくは今晩誰かと一緒に食事するときに、そのお友達と一緒にこの質問のところ話し合えるんじゃないかなとも思います。
And next week we'll have Hugh Brown speaking for the 4 p.m. service.
で、来週は4時礼拝でヒュー・ブラウンさんにメッセージをしてもらおうと思っています。
And Hugh Brown has spoken about 3 times before at our church.
今までヒュー・ブラウンさんにこの教会で3回ぐらいメッセージしてもらっています。
And each time he's spoken it just so matched what God was speaking to pastors here at KBF.
毎回ヒューさんがメッセージしてくれる時っていうのは、 KBF にとってすごいぴったしだなって思えるようなメッセージをしてくれています。
And so, I asked him to speak, and I really see his gifting for us as a teacher.
そしてヒューさんにメッセージをお願いしたわけなんですけれども、教える賜物を持っている人だなって思っています。
And so, expect good, solid teaching, next week.
なので来週彼からのそのしっかりした教えを本当に期待したいと思っています。
And this, is part of what I feel God is wanting us to do at this season is to build a strong, firmfoundation, base here at KBF.
今私たちの今 KBF の季節としては、このしっかりした土台を私たちが作っていくっていうものだと思っています。
So that we all can feel, so secure that God is really helping us to grow in Him.
神様は私たちを本当に助けてくださって、成長するのを助けてくれてるなということに安心を持てる。
And that we are right now in a season of where Jesus says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I'll give you rest."
今 KBF に KBF がいる季節っていうのは、もうイエス様の元に来る季節だと思ってるんですね。イエス様は私たちに、すべて疲れたもの、重荷を持っているものは私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげますって言ってくださっています。
So Jesus says, 来なさい。
イエス様は、来なさいって言ってくださっています。
And then, of course, Jesus says, go.
もちろんイエス様は出て行きなさいともおっしゃっています。
Go into all the world.
世の中に出て行きなさいとも言ってます。
And so I believe that we will be doing both this coming to Jesus and going out and sharing that love with others.
そしてそれを両方私たちやっていく必要があるんですけど、まずイエス様の元に来て、そして受け取ってから、そして福音を携えて外に出ていくということを切って行く、切っていくを繰り返す。
And of course, each person is at a different time in that. Some people are already on the going in their heart, and some people are in the coming.
で皆さんそれぞれやってることが違うわけなので、ある人にとってはもうすでに行ったっていう人もいるし、ある人にとっては今は来てるっていう時かもしれません。
When you talk about the whole church, all of us at KBF, right now, I really believe it's来なさい。It's the come right now.
でも教会全体としてすごく感じているのは、今はイエス様の元に来るっていう時期じゃないかなと思っています。
Amen.So let's continue and worship.
続けて賛美をしていきたいと思います。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan.それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.